からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお届けします。自分の声からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月も半ばを過ぎまして、もうこの三条通り、それからどっかレストラン入ってもカフェに入っても、観光客の方ずいぶん1.5 倍ぐらいになったんじゃないかなと思う今日この頃なんですが、もう本格的な春が近づいてきたのかなという、そんな気もいたします。さあ、3月も半ばを過ぎて、桜は今年はちょっと例年より遅めに咲きそうという情報も入っています。さあ、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は笑顔のお裾分け、アンビシャスが目指すもの、そんなテーマでお届けします。アンビシャスといえばもうこの方です。認定 NPO 法人アンビシャス理事長、松岡幸子さんにお越しいただきました。お忙しいところを駆けつけていただきました。こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。
はい、いつもお世話になっております。
いいえ、こちらこそ楽しく
はい。
でもなんか緊張します。
え、なんでですか。
なんかこうゲストで呼ばれて、はい、なんかいつもと違う雰囲気でなんかドキドキとしてますが。
そうですよね。ご自身が、はい、まあ、ラジオカフェでも番組を、
そうですね、
アンビシャスとして持ってくださってるというところで、はいはい、やっぱりこう、それを仕切る側であるのと、やっぱり呼ばれて何か話すっていうのは、立場が違いすぎて。
そうですね。なんかちょっと違う感じが。
なんとなく、
そうですね。
慣れないという、はい、そんなお気持ちはよくわかります。お察し申し上げますというところで、ラジオカフェでも2つ番組をしてくださってる。
そうですね。はい。はい。ドッグセラピーという形で動いてる、活動の中の笑顔のお裾分けっていう形で、その、いろんなところに出向いて、はい、本当に皆さんが笑顔になってくださるところの、なんか、いいお話みたいなのをワンポイントでいけるといいなっていう番組と、
はい、
ペットと防災ということで、なかなかその防災ということって大事なことなんですけども、ペットということは皆さんなかなかそのテーブルに乗らず、
防災というその中に項目というか、
そうですね、
必要なこととして
載ってないという、
なかなか最近までは考えられていなかったというところでしょうか。
そうですね、やはり神戸の震災から20数年経ってますが、はい、いつも震災があれば体育館の外で毛布1枚かぶって体育館、ペット入れないから昨日はこの子と外で寝ましたっていう映像が流れてますよね、
はい、
東北の時でもそうですし、熊本でもそうですし、だからやはりまだまだ考えられない、好きか嫌いかっていう感じですけども、やはり15歳以下の子どもさんの数よりもペットの数は多いというペット業界さんの調べで出てるぐらいなので、私たちもその地元の学区さんとかと協力して、一つの学区でだいたい2割な、その犬とか猫だっこじゃないですけども飼っておられるので、
まあ何らかの動物をと一緒に暮らしているという方々、
じゃあ必ずその2割の方は自分の可愛いペットを連れて避難はしてこられますよね。だから考えとくべきことなので、防災訓練、防災のいろんなことを考えるときに、ペット連れてはる人どうするぐらいはね、なんかテーブルに乗ってほしいなとは思います。
あ、そうですね、
はい、はい。
まあ、その防災に関するお話は後ほどちょっと詳しく伺えたらと思うんですけれども、はい、まあ、番組2つしてくださってて本当にありがとうございます。やっぱり皆さんにこういう こと問題があるんだということを知っていただく活動っていうのはやっぱり必要ですよね。
そうですね。やはりそのどうしても犬飼ってるものは飼ってる自分たちがね、はい、可愛いからそれを相手にも押し付けるっていうところが出てしまいますけど、やはり苦手な方も嫌いな方もおられるという中でうまく共生していける形をやはり飼い主側も考えていかないといけないのだとは思いますね。
ああそうですか、はい、まあ、それはお互いにということですね。そうですそうです。飼ってらっしゃる方も、はい、飼っておられない方も普段の生活の中でも、それからいざ何か災害が起きた時でもお互いにどうするかっていうことを、
そうですね、
やっぱり準備しておく、心の準備、実際の準備しておくということでしょうかね。
そうですね。なかなかその災害じゃなくてもね、ご近所付き合いっていうのがね、はい、減ってきているところなので、やはりなかなかその辺がうまくいくといろんなトラブルもねなくなるのかなっていうところは思いますよね。
ああ、そっか。やっぱりその動物を介してそこに会話が生まれたり、コミュニケーション、その人との付き合いっていうのが、いや今日元気そうやねとか、なんかその声をかけるってい う,
そうです、ね、
お宅の犬どうとか、そのワンちゃんの散歩をしてはる方同士ってやっぱり会話弾みますよね。
そうです。だから本当にどこの誰さんか知らないんだけども、朝とか夕方の散歩の時に会ったらおはようございますとかこんにちはって、なんか犬連れてる人同士はなんか勝手に挨拶してて、で、いや、ワンちゃんいくつですかとか、男の子ですかみたいな、こう知らないんだけど会話って生まれてますし、なんかそうじゃなかったらね、その道歩いてる人に急にこんにちはとかなんか言われたら、
言えないですよね、
この人誰みたいになっちゃいますから。
本当ですね。
でもなんかいい、そのコミュニケーションのツールとしてね、間に、はい、ペットがいるっていうことはスムーズにいくっていうことは思いますね。
人と人との関係もアップするという、
そうですね、
まあ、そういう可能性を
一つ間違うと、はい、それがきっかけでトラブルにもなるっていうこともありますからね。
本当ですね。その辺が難しいところですね。鳴き声がうるさいとか、そういうふうな今時はクレームの原因にもなる可能性もないでもないと。
そうです、そうです。
なかなかいろいろありますね。
だからうまく使えばいいコミュニケーションで、一つやっぱり飼い方なりそのコミュニケーションを間違うとトラブルになるっていうところがありますよね。
本当ですね。まあその飼い方というのも後ほどお話の中に出るかなと思うんですけれども、そのアンビシャスさんはこの度公益財団法人京都オムロン地域協力基金、これちょっと長いんですけども、はい、京都ヒューマン賞2016年度第27回ヒューマン風車賞を受賞されたんですよね。
そうです、そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは2016年度ということは去年受賞された。
そうです、
はい
はい、
これはどういう、こう活動に対してこういう賞を受賞されたんでしょうか。
オムロンさん自体がはい、まあ、京都府下で地道な活動をされている個人3名団体3名を毎年選ばれて、まあ、そこで書類選考とかもあるんですけども、そこで選んでいかれるという形で、毎年毎年その個人が3名団体が3名っていう中の一つの団体に入れていただいたということです。
あ、そうなんですか、はい。その地道な活動というお言葉がありましたけれども、はい、今回その受賞記念というわけで、この緑色の素敵な小冊子、
はい
はい、を出されまして、
はい、
そこにそのこのアンビシャスの成り立ちとかいろんなものがこう詳細に書かれていますので、
はいはい、
そうなんだと思いながら拝見したんですけれども、はい、まずこの表紙、
はい、ドーベルマンという、はい、よく映画とかだったら悪役が出るみたいな、
1920年の、はい、年代のアメリカの
そうですそうです
映画に出てくるような、はい、その
ドーベルマン銀行強盗でね、はい、
ワンワンワンって、はい、結構ドーベルマンっていうと、まあ、中大型犬ぐらいですか。
そうですね。足しとこメスの子が3頭いたんですけども、だいたい30キロから32キロぐらいありましたから、
はい、
大きな子たちですね、まあ、毛がない分正味の体つきなので
本当ですよね、はい、ムクムクの犬なんかは本当の体重は
それ
より3分の2ぐらいになる可能性があると、はいはい、このドーベルマン まあ、3頭いるんですけど、
はい
はい、初めて飼われた犬なんですか？
いえ、この前にボルゾイという
それも
まだドーベルもっと大きな、
確か大きいですよね、
はい、大きなワンコを2匹飼ってまして、でその次にドーベルっていうのが縁があってきて、でその、まあ、ボルゾイもトレーナーさんについてワンちゃんのしつけを習っていて、ドーベルもしつけを習っていて、でそのワンちゃんのしつけ教室でゴールデンだったりラブだったりダックスちゃんだったりって、こういろんなワンちゃんの飼い主さんたちとそのレッスンをしてる中で、何かこう、うちの子こんな可愛いし、こんな賢いし、社会貢献できひんのかな、犬と一緒に、みたいな、ことから、じゃあドッグセラピーっていうことを喜んでくれはるよね。うちらこんな可愛い犬やし、賢いし、って言って、じゃあそうしよう、みたいな、軽い気持ちでやったら、本当に、その1999年。
はい。
時代、
ええ、
犬、
そういうお話が始まったのが1999年、
そうです、
はい、今からまあ20年近く前、
20年近く前ね、はい、そんなわけのわからへんおばちゃんがね、ドーベルやら大きい犬連れて施設に来たい、うちの犬賢いって言っても、犬汚い、噛む、毛抜ける、吠える、おしっこその辺でしたらどうすんのみたいに言われて、なんか自分はすごい喜んでくれはると思ったが、
こんなに可愛いし、こんなに可愛い、賢いんやから、そ
う、ちゃんとトレーニングもしてるからと思ったのに、はい、全く違う反応で、
あ、そうなんですか、
はい
はい、
へえみたいなとこで、じゃあその入れてもらうってどうすんのみたいなところから、じゃあそのただの犬好きのおばちゃんが言ってたら変やなって言われるので、その NPO をとして法人格を取れば同じ断られるんでも、もうちょっと違う断り方されるかなみたいなところで、2004年に NPO を立ち上げたっていうところですね、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
まあ、そういう思いで最初はその1999年からスタートされて、はいはい、それでもその5年間ありますよね、
はい、
5年間やっぱりそういうセラピーというか、その自分たちにとって非常に可愛く、そしてしつけされた犬をどこかに連れて行かれて、
はい、
そしてそういうセラピー活動をずっと5年間はされたんですか？
してました、してました、
はい、
本当にその自分たち の, 身内が理事長をしている施設であったり、自分たちの仲間がしている病院のところに寄せていただいたりとかっていうような形で、本当に月に2回3回っていう形ですけども、はい、それは活動はしていましたね。
あ、そうですか、はい、そして、まあ、5年経ってもっともっとやっぱりちゃんとこう皆さんに認めてもらうには NPO 法人を取った方がいいということで取られて、
そうですね、
はい、それはやっぱり何らかの意味とか効果とか効き目とか、
ただね、そのやはりその施設さん側からすると、はい、何にもわからない任意のおばちゃんが好きって言ってるサークルみたいなとこよりは、まあ法人格も持ってればその辺の切り分けができて、まあ、じゃあ上に通す時も言いやすいっていうようなとこはあったのかなと思いますね。
あ、確かにそうですね、
はい、
趣旨というか目的がやっぱり一体何なんですかっていうところは、やっぱりそういう何らかの形が
そうです、
ね、ある方が説明しやすいですよね。
そうですね、だからその施設としても施設の上の人にまでやっぱり犬を入れるということで通さないといけないときに、担当の方はワンちゃんがすごい好きでも上を納得さすためにね、やはりその呼ぶ団体さんがやはり法人格を持ってる方が言いやすいっていうようなお声もありましたね。それは、
あ、そうですか、はい、そして2015年には認定 NPO 法人アンビシャスにまた、
ね、
変わられたと、
はいはい、そうですね、やはり自分たちもまたそこで一区切りとして姿勢を正していくというところで、認定というものをちょうど取れる機会も 来ましたので、じゃあ取っておこうという形で、
は
い、
これは何がどう違うのとこうラジオ聞いておられる方で、はい、疑問を持たれてる、はい、可能性もありますので、どう違うんでしょうか。
あのね、まあ、認定を取ったということは、あの社会福祉法人さんとかと同じように、はい、企業さんであったり個人であったり、あのアンビシャスに寄付をくださった時に税金の優遇の領収書が発行できる、私たちの団体としての領収書がその税金の優遇に使える形のものが発行できるという、あのこう寄付をくださる側にはそういうメリットがありますし、アンビシャスとしてはやはりそのステップアップをしていることで認知度っていうものが上がるというところと、ただその会計的なところはねすごく大変にはなるんですけど、でもやはりそこをクリーンにしておかないとやはりややこしくなるのかなとも思いますし、ちょうどいい機会だったのかなっていう形で、だからあの NPO っていうのは本当に京都なんかすごい何千ってありますけども、まあ、
活動が盛んかもしれませんね。
そうですね、はい、でも認定はちょうど私とこが15年に取った時に10番目の認定の団体だったんですよ。
あ、そうなんですか。はい、だからということはかなり早かったという、
っていうか
進んでるという
10ぐらいしかないということですよね。認定されてる認定 NPO っていう団体が京都に何千って NPO がある中で、はい、あ
2015年でそんな感じですか。そうです、
はい、
ということはやっぱりなかなかあの条件を満たすにも、
そうですね、
それだけの信頼、活動の実績と信頼がないと、
そうですね、
取れないという
というようなところもあるのだとは思っていますね。
は
い、
そうですか。はい、あのドッグソノセラピー活動というのは具体的に言うとどういうことをされるんですか。
あのそのドッグセラピーって大きな形で言っても、私たちはその幼稚園から高校までのその子どもたちに授業として入ってる部分、あとあの医療少年院に動物を介在した教育っていう形で入ってる部分と、あのホスピスだったりの病院だったり、あと老人施設だったり障害者さんのデイサービスとか障害児さんのデイサービスとか、本当にさまざまなところに犬と一緒にその笑顔を届けようという形の大きな形のドッグセラピーという形です。だから同じ老人施設さんでもね、その本当にワンちゃん抱いてよしよしってして触れ合ってることがすごい楽しいっておっしゃるところと、あのリハビリを兼ねてワンちゃんが来たら必ずその施設内であったり施設の外歩くボールを投げて遊ぶっていうような形をしたいっていうところも、その受け入れ側によって本当にいろいろなので、そのニーズにこちらは合わせて、あのみんな私たちはその個々のアンビシャスの会員の方が自分で自分の家で一緒に暮らしているワンちゃんと活動をされてますので、その個々の方が本当にいろんなニーズに応えられるように、飼い主もすごくスキルを高く、ワンちゃんもあの確実にトレーニングをきっちりっていう形になってますね。
わかりました。はい、この後は、命とともにという、まあ、その大きな趣旨の中の防災に関わる問題ですよね、はいはい、この後はそのお話を伺います。
はい、ありがとうございます。
Thank you. 回は、認定 NPO 法人アンビシャスの理事長でいらっしゃる松岡幸子さんにお話を伺っております。このアンビシャスの大きなこう3つの目的があるそうですね。
そうですね、はい、ドッグセラピーという形と命の授業という形、
命の授業、
はいはい、子どもたちなんかこの本当に小さな子どもってね、私たちが小学校とか年間結構な回数行くんですけども、低学年の子どもって普通に「ばちゃん、このワンちゃんって何色の血が流れてんの?」って聞くんですよ。ほんで、何色の血流れてると思うって聞いたらね、びっくりするぐらい、
はい、
ピンク、緑、青っていうような色を言ってきます。
普通にいろんな色を想像してはいはいっていう、そんな感じなんですか。
そうなんですよ。うん、でなんでって思ったら、うん、やはりゲームでバンって、ゲームって大体その怪獣やっつけたりなんかしたら緑とか青とかなんかそういう色のね血が出るみたいなので、
なんか
その辺で今の子供ってどっかこう目の前にいる生きてるワンちゃんを見てもどっかバーチャルに捉えてる感じがするのかなっていうところで、その命の授業っていう形であなたたちと一緒にですよって、あったかいやろって心臓の音を聴診器で聞いて、自分の音聞いて、友達の音聞いて、ああ生きてるなみたいなことを感じてもらえたらいいなっていう形と、命と共にっていうのは本当にペットであれなんであれ命が大事ですし、その災害になった時もみんなが助け合って、それがたとえペットであっても助けていこうという気持ちになってくれるといいなっていうので、命とともにっていうその3本の柱で今は活動をさせていただいてます。
ああそうですか、
はい、
その命の授業のお話の中でやっぱり最近はその決定スマートフォンを見たりパソコンのそのバーチャルな世界で実際に生きてる人と LINE でこうやり短い文字でやり取りしたりとか、まあ、そういうことがこう世の中に氾濫していて、生きてる人と生の声でやり取りするっていうことがおろそかにされてる可能性がありますよね。
そうですね、この間その少しね会社の新入社員の研修を担当されている方とお話しした時に、はい、今の子って相手が誰かわからない電話を取ることがないから、会社に入ってきたらそれから教えんなんて言われて、へーって私らは思うでしょ。でも今って各自が携帯持ってる。そしたら昔だったら、私らだったら親の会社に電話したら、何々の娘ですけど何々かの何々呼んでいただけますかみたいなことがあったりとか、家に電話がかかってきてもこう全然知らない人からかかってくるんだけど、今母は留守ですとか、ちょっと待ってくださいとかいう応対をしましたよね。じゃあ今はナンバーディスプレイで防犯のこともあるので、親は子供に知らん番号は出たらあかんでって言ってる。ほんで親にかけたかっても親も全部携帯持ってるから、お父さんにかけたかったらお父さんの番号にかける。ほな相手出るのは必ずお父さんということは、本当にその電話から知らん人の声がするっていうことがないんだって言って、へえみたいなびっくりしたんですけども、だからそれと同じで、私たちも昔って友達と喋っててもね、自分は何気なく言ったんだけど、友達がふっと顔色を変えたりして、あ、下田私今いらんこと言ったかなみたいなことってあったと思うんですけども、
いっぱいありますね。
メールとか LINE とかだったら相手がどう思ってるか、
絵文字だけでは
分かんないですよね。
どの程度嬉しいのか、どの程度泣いてるのか、どの程度怒ってるのか分かんないですよね。
だからなんかその辺でなんかすごくコミュニケーションがこう少なくなって、また違う意味のコミュニケーションは増えてるんでしょうけどね、
はい、
だからその言葉を持たない、嫌とか嬉しいとか好きとか嫌いとかって、犬は口で喋りませんよね。その表情で読み取らないといけないということを、やはり子どもたちが体験して、あ、今殺したら嫌な顔してはる、あ、こうしたらすごい嬉しい顔してるっていうことをね、やっぱり間近に体験してもらうっていうことはやっぱり大事なのかなって。だからその言葉じゃなくても通じ合えるっていうことを あの短い間ですけども、あの体験できてるかなって思いますね。
あれですね、その生き物をまあ飼う、一緒に暮らすと、あのその生き物はやっぱり人間と一緒で、いつかはこう命が尽きる時があるんですけれども、
はい、
やっぱりあの子どもの頃は私も、ラブラドルリトリバー飼っておりまして、はい、それで大人になってからは全く飼ってないんですけども、今家にメダカがいるんです。
はいはいはい、
はい、ちっちゃなちっちゃなメダカなんですけども、やっぱりあ調子悪そうとか、なんかそこにじっとしてたら生きてるの大丈夫っていう声をかけるって、やっぱりそういう心持ちっていうか、そういうのってすごい大事なんじゃないかなって、あのメダカなんですけども、
ありますよね、
話しかけたりするんですけど。
そうですよね、だってお花かってやはり声をかけながらお水あげると綺麗な花咲くっておっしゃいますからね。
私綺麗やねって、もう半年ぐらいシクラメンが元気に花咲かせてるんですが、
はいはいはい、
もういつも綺麗やねっ
て, っていうとね、やっぱり頑張らはるっていうのは
そうですね、やっぱりここで人間にもやっぱり綺麗やねって、可愛いねって言うべきですね。全然余談ですけど。
はい、言われるとね、楽しい気分になるかもです。
本当ですね。はい。まあ、もう残り2分半となりましたが、はい、そのペットと防災という、まあ、はい、そういう番組も2年、
ね、
はい、
そうですね、
はい、してくださっておりますけれども、はい、まだまだこう課題がいっぱいだと思うんですが、
はい、
こう松岡さん、そしてアンビシャスさんの取り組みとしては、これからこうどういうことが地域 で、
ね、
まずは地域だと思うんですけども、
まずはね、京都って自治会さんがしっかりされてます。自治会自主防災会さんだから、そういう方々にそういうことも考えなあかんなっていうふうに、もっともっと啓発して思ってもらわないと、実際のその避難所の運営っていうのはそういう方がされるので、スムーズにいかないということが出てくるっていう形なので、今だったらまだまだ中行区の中でいろんな自治会長さんだったり防災の会長さんとかはね、いろいろ顔見知りになっていろいろ進めてますが、それがもっと中行区以外にも広がっていくように、啓発をしていかないといけないなとは思っています。
そうですね、中行区は23学区あるんですけども、はいはい、やっぱり京都は独特で、そういう学区
そうですね
によって自主防災会があったり、自治連合会があったり、 それぞれが一生懸命いろんな活動をされてますけども、やっぱりまずは足元からっていうことでしょうかね。
そ
うです、
やっぱりそこを地道な声かけをしていかないと、なかなか実際の、はい、形として動くことにはならないと思います。
あ、そうですか、
はい
はい、中京区に梅屋学区というところがありますが、
はいはい、
まあ、熱心な自主防災会の会長さんがおられて、ね、はい、実際にそういうペットと一緒に避難するっていうことを避難訓練の中で、防災訓練の中でされた、そうですね、
はいはいはい、そうですね、去年なんかは本当に中京の消防署さんも協力いただいて、寄進者にもペットが乗せていただいて、煙のトンネルも参加された方のワンちゃんも一緒に体験もできてますし、一歩進んだ形でやっていってくださるところは進んでいく、全然考えておられないところは止まってるみたいなところが ねもうちょっと足並み揃うといいかな、ね、みたいな感じですね。
もう20年間本当にこう地道な活動を続けてこられた、
はい、
そういう NPO 法人、アンビシャス理事長松岡幸子さんに今日はお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。